もしもし、テレフォン人生相談です。はい、勝野博史です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はどんなご相談ですか？は
い、ですね、はい、ちょっと知り合いにお金を貸したんですよ。
はい。
はい。それでもうちょっと6年半ぐらい前なんですけども。
6年半？
あ、6年半から今までですね。
はい。
はい。それで、貸した人の旦那さんが。
ということは、その人は女の人ですね。
女の人でその旦那さんですからね、はいはい、そうです。銀行の方にお金を預けてたんですけども、
はい、
今までずっといろんなことがあって、はい、今現在もそのお金を引き出すことができないんですよ。最近それが全部いろいろが全部整ってお金が出ることになってたんですよ、はい、そしたらその朝に急に具合悪くなって、
はい、
そこ銀行に行けなくなったんですよ。
あなたがお金を6年半前にある奥さんに貸したと、
はいはい、
それはどのくらいの金額ですか？
今現在で2500万ぐらいです。
2500万、
はい、
貸したわけですか？
はい。
とそのご主人が現在に立ってそれを返そうとして銀行に行く前に倒れたと、
はいはい、そうです。もうこれで最後っていう時に
これで、はい、本人は返す意思があったわけですよね。
はい、だけども今月中にやらないと、はい、それこそ銀行の方から、はい、警備会社、はい、銀行の金庫代、それって銀行が保険かけてるので、はい、それをなんか1ヶ月前先払いにしなきゃならないっていうことなんですよね。で今月もなんとかみんなでお金作って先払いして今月中まではいいけども来月1日になったらまたその百何十万っていうお金が払わなきゃなんないんですよ。
その先払いする百何十万っていうのは、
はい、
何のお金ですか？
あ、だから金庫代と警備のついてる金庫に入れてるらしいんですよ。
そのお金を、はい、返すはずだった、
はい、
奥さん
口座から、はい、口座からですね、はい、強制的に出したんですよ。そしてジュラルミンケース の中3個に入れてるんだそうです。
3個にその2500万ですか？
はい、もうその お金を入れてるのは私のは2500万ですけど、はい、現在その方のお金っていうのは3億何千万なんだそうです。
あ、3億持ってらっしゃるわけですね。
そうそう、それを3つの中ジュラルミンケースに入れて警察立ち会いで強制的に出すっていうところまで書類を全部作ったんですよ。
はい。
そしてもうその時も警察ももう明日でって言った時に警察の方が内定入ったんですよ、その銀行に。
はい。
そしたらなんかおかしなことがあるからってそのジュラルミンケースのお金を数えますっていうことになったんですよ。
はい。
それでその数えたんですよ、次の日に。
はい。
そしたらその銀行に預けてるジュラルミンケースの中から、
はい、
なぜかしら2000万が抜かれてたんですよ。
はい、
で今そのなんかビデオテープだかを見たんだそうです、
はい、
そしたらその内部のものだっていうことははっきり分かったんだそうです。それがねその週の金曜日だったんですよ、
はい、
だから土日にその 3人が関わってたんだそうです。でその3人を呼んで事情を聞いて、はい、書類送検するから告訴する書類を作ってくれってこっちに言ってきたんですよ、はい、警察が。それでそれも作ったんです、
はい、
うん、それでも次の日になったら今度警察がまたその関わって今までたくさんの人たくさんの弁護士さん関わってくれたんですけども、
はい、
ほとんどの弁護士にやられてたんです。
やられたっていうことは
一番最初に関わった弁護士と銀行員と司法書士と、
はい、
それともう一人弁護士さんと4人で60回以上、
はい、
なんていうの払い出し帳ですかあれを偽造して1億円近いお金を横領してたんですよ。そしたら銀行の方はその人たちに弁償させるので銀行としては告訴しないと、
はい、
うん、要するに警察も裁判所もお金を出してからの方がいいと、はい、告訴しちゃったらそのお金を止められるよって言われて、
はい、
この方々は待っててしてないんですよ、お金が出るまではって、はい、でもそれからもずっといろんなことされてるんです。これでもう6年半もかかってんです。
いろんなことされてる？
毎日その日になると公正証書を作れ、手数料を払え、
はい、
はい、11時までにお金作れ、 11時1分遅れても今日の受付にはならない。
それは銀行がですか？
そうです。で裁判所も菩薩をこれを菩薩にして3つに分けなきゃなんか3カ所のお金手数料払え百何十万っていうお金かかったんですよ、
はい、
それもやっと作ってあやれやれやれと思ったらもう月越しちゃうので、それで銀行は警備会社と銀行の要するに金庫代と保険をかけ、うん、1日1万5000の保険をかけてるからその保険を払えと、それでなかったら銀行がこのお金を差し押さえるって言ったんですよ。
倒れた方が銀行に3億の、
はい、
預金があったわけですよね、
はい、そうです。
でそれを金庫に預けて3つに分けてたわけですね、
はい、それを早急にその口座のお金を止めることができるのか、で私たちにお金がもらえるのかどうか。
その私たちっていうのは、
はい、もう何人もいるんです。その方にお金を用立ててるっていう人は何人もいる。
他にも、
はい、いるんです。
何人、
はい、
でもご主人は、
はい、
そのお金をも3億もあるわけですから、
はいはい、
持ってらっしゃるわけでしょ、
はい、
それどうして奥さんそうやって借りるんですか？
いやだからその毎日そのお金がその銀行に預けたお金が使えないから。
え、自分の預金したお金を使えないと言われたんですか？
そうなんです。
それでですね、
はい、
今日のそのご相談内容っていうのは、
私は1枚だけその借用書をもらってるんですよ。ちゃんとその貸した人の名前と連帯保証人にその旦那さんがなってると、
はい、
そのジュラルミンケースに入れて預けてるお金を差し押さえみたいにできますかっていうことです。
わかりました、
はい、
今日はですね、
はい、
こちらに弁護士の塩野谷孝之先生がいらっしゃいますので、
はい、
お話を聞いてみたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、こんにちは、
こんにちは、
はい、今お話をね、
はい、
一緒に聞かせていただいたんだけれども、
はいはい、
今のね、はい、そのまあいろいろ弁護士が出てきたり銀行が出てきたりしてるんだけれども、
はい、
その話は、
はい、
あなたのそのお金を貸した友人から聞いた話なのかな？
そうです。
聞いた話、
はい、
うん、銀行、これどこの銀行かっていうのは分かってるんですか？
分かってます。
そこの担当者とかと話をしたことっていうのはあるんですか？
ないです。
ない、
はい、
うん、
そういうふうに私たちが何かで窓口とか行ったりしたら、
うん、
銀行がまたその人に、
うん、
こういう人が来て迷惑かかってるから公正証書を作れって、
うん、
そういうふうに言われるんです。
言われるというのはそれはあなたのがお金を貸したご友人からそういうふうに言われた、聞いたんですね、
はいはい、
うん、その銀行の預金通帳っていうのは見たことありますか？
ないです、
うん、
預金通帳も今は裁判所の、
うん、
指示で、
うん、
封印をされてるそうです。
なんか銀行が発行した書類みたいなものっていうのは見たことありますか？
一切ありません。
ない。それから警察の人がビデオテープを見たとかいろいろ話がありましたけれども、
はいはいはい、
あなたはそのビデオテープ見てないわけですよね。
はい、ないです、はい、
警察はどこの警察っていうことは聞いてますよね？
そういうことも一切
聞いてない。
聞いても教えてくれないです。
あなたのお金を貸した友人は知っているのかな？それは。
いや、知らないと思います。
知らない、
はい、
うん、なるほど、
はい、
ジュラルミンケース3つあるということですけども、このジュラルミンケースはご覧になったことありますか？
ないです。
ない、
はい、
そのジュラルミンケースに、お金が入ってるっていうことはあなたの友人は見てるんですかね？
いや、見てないです。
見てない。
ご主人と弁護士さんとが最後の時は警察の方も立ち会って、
うん、
支店長さんも立ち会ってると思います。
うん、
はい、
なるほど、
はい、
うん、裁判所というのはどこの裁判所かっていうのは聞いてますか？
裁判所も、
うん、
はい、
裁判所がそのお金を用意 しろというふうな、命令を出しているというような話でしたっけ？
書類にですね、いろいろ菩薩を作るから、
うん、
3箇所作るから1箇所に10万とかに15万とかってそれで、ね、作れっていうのを言われたりしてます、
うん、
はい、
そうするとね、
はい、
おかしいですよね、
そ
のあなたがお金を貸したご友人の言ってる話が、
はいはい、
本当なのかなっていう疑問は持たないですか？
うん、いや、
お金貸したお友達に騙されてないですかね？
いや、それはね、
そう思わないですか？
うん、それはないと思います。
どうして？
いや、どうしてっていうわけじゃない、その方のお話ぶりだとか、
うん
うん、そういうことから言って、
うん、
ましてやこの普通に6年半もあれだ、途中で逃げ出すんだと思うんですよね、もし詐欺だったら、
うん、
今でもきちっと連絡はくれるんですよ、
うん、
旦那さんの症状だとか、だから逃げてはいないということ、
うん、逃げてはいないっていう、だってあなたの方がね、詐欺じゃないかって言って追及はしてないわけでしょ？
そうですね、うん、
追及されなければ逃げないですよね、
うん、
まあ、あなたのね、お友達なんでね、お友達だということなんで、 そのはっきり言っていいのかどうかわからないですけども、私は今のお話を伺っている限り、あなたのその友人が、あのお金が返せないがために嘘をついているか、あるいはお金を最初から返す当てがないのに、お金を借りたか、どっちかだと思うんですよね。そうとしか説明ができないんですよ。で、今ずっと話を聞いてる話っていうのは、ご友人から聞いた話だからね、伝聞なので、若干正確性が欠けるところがあるのかもしれないですけどね、仮にそうだとしてもね、その銀行の方からお金を出せないとか、銀行にお金を預けてるのに、その警備会社にお金を払わなくちゃいけないとかですね、それは百数十万ですか、金庫代を払わなくちゃいけないとか、ありえない話です。
そうなんですか。
それはもしあなたのお知り合いで銀行の人がいたらね、銀行の人に聞いてみてください。そういう銀行取引ってありますかと。
でもずっと取られてますよ。
だからそれは取られてるっていうのはあなたのご友人がそういうふうに説明してるだけでしょ。でしょ。領収書も何も見てないですよね。銀行の人から聞いてないですよね。取られてるからお金がないんで貸してちょうだいっていうふうにずっと今まで6年間それが続いてきたんじゃないんですか。それからね、弁護士さんがグルだというような話がありましたけれども、別に弁護士でその逮捕されない特権があるわけでも何でもないですから、もしそれだけのことをしてたらね、偽造の払い出し届でお金を抜いたっていうことをしてたんだとすればね、銀行が被害届出さないはずがないですし、
そうですよね。でもその警察がそういうことをしたらそのあんた方のお金を止められるよって言われて、それをそっちのお金が出してからそれは全部するからって言われてるって言うんですよ、
っていう話はあなたのご友人がした話ですよね。
そうです、したらそれをどうにか本当かどうかっていう見分けるなんか手段ってありますか。
見分ける手段、まずね、その2500万取り戻すっていうことにこだわってると、どんどん被害金額が膨らんできますよ。どうしてかっていうとね、その2500万返すためには、こういうことが必要だ、こういうことが必要だということで、どんどんどんどんそれで金額が増えてきたわけでしょ。だからその2500万、今まで貸した2500万の回収にこだわってると、結局真実はわからないし、被害金額膨らむだけで、ダメなんで、それはもう取れないかもしれないという覚悟は一旦決めてください。その上で、きちんと友人なり、銀行なりですね、にその関係する書類とかをね、開示するように求めることがまず必要だと思います。
銀行とかにね、
やはりこれはね、ちゃんと弁護士に相談をした方がいいと思います。で、弁護士に相談をして、今までの経緯をね、きちんと、文章にしてもらってね、場合によってはね、その文章を警察に提出することが必要になるかもしれない。それはね、もしかするとあなたがやっぱり詐欺の被害に遭ってる可能性高いと思うんでね、だからまず弁護士に相談をして、事実関係を整理して、弁護士の方でできる限りのね、裏付け証拠というものを、取ってもらって、その上でね、告訴をするのか、あるいはその告訴じゃなくてね、民事訴訟という形で回収できるのか、そこはね、ちゃんとプロに相談をした方がいいと思います。それでね、もしね、もし本当に銀行にそういう預金があるんだとすればね、するもしそれが確認できれば、あなた の, そのお金を貸した友人と、あとそのご主人を、債務者としてね、でその銀行の預金を、仮差し押さえっていう手続きでね、抑えるってことはできますから、もしあればそういう手続きをね、弁護士に取ってもらうこともできますから、一刻も早く、プロの弁護士に依頼をした方がいいと思います。
わかりました。ありがとうございます。
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。